さあ、神の大いなる、ストーリーという、メッセージとして今まで、ご一緒に見てまいりました。ここまで、3つのステージを、見てきました。神様が世界、そして
こちらがウェブの検索結果です。
すいません、私の声で Google が勝手に反応して、声が入ってちょっと止めます。大丈夫かな。すいません、突然声が聞こえたので上からの声かと思ったら Google でした。さ あ戻りたいと思います。3つのステージね。最初1は神様が世界を創造され、また人を作られ、非常に良かったと評価された世界でした。しかしそこから2つ目のステージ、神様との関係が崩れていくのです。人が罪を犯し、その一つの罪から始まった影響が世界へと広がり、神様が悔やみ、心痛む、そんな状況へと落ちていきます。しかしそこから神様はもう一度この世界を回復させようと一歩を踏み出すのが三つ目のステージです。それはアブラハムから始まるイスラエルの民を神様がお選びになり、そして導かれ、歩まれていく、そこまでをステージ3、ここ今まで見てきました。しかしそのような歩みを始めた神様、そしてイスラエルの民でしたが、どうだったでしょうか。堕落した世界をもう一度回復させるために、神により選ばれた民でありましたけれども、私たちがステージ3で見てきたイスラエルの民の歩みは、その堕落した世界を回復させていく存在になるどころか、自分たちの方が不信仰という、問題に直面し、右往左往し、他の偶像の神々にうつつを抜かし、神様を裏切り、強い国民として成長するどころか、どんどん弱くなっていく姿がそこにはありました。まあ、それが覚えてますか ?2 週間前に読んだホセア書という預言書の一つ、預言者ホセアが姦淫の女ゴメルと結婚するわけですけれども、しかしその妻ゴメルに何度も浮気され、裏切られ、てしまう、そんな姿に神とイスラエルの民の歩みが例えられていたというお話でした。そしてその後、実際に北イスラエルはアッシリア、南ユダはバビロンという大国に攻め入れられ、そして捕囚となり、まあ、民族の崩壊とも思われるような大きな危機に直面するわけです。確かに神様を裏切り離れていってしまった結果、このような結末を迎えてしまう、まあ、それはそれで納得できることではありますけれども、預言者はそんな神様の厳しい裁きを告げるだけではなく、それと同時にいつも希望のメッセージもイスラエルの民に語っておられたということなんです。もう一度ホセア書を見ていきたいと思いますが、3章の4節に、これはイスラエルの子らがこれから長く王もなく首長もなく生贄も石の柱もないところに、エポでもティラフィムもないところにとどまるからだ。これは裁きの宣告ですよね。まあ、まさに捕囚となり、約束の地から連れ去られるわけです。彼らの王も首長もいなくなります。外国の指導者が彼らの上に権力を振るうわけです。そして彼らの礼拝する場所、神殿もなくなるわけです。そんな場所に連れて行かなければならない、そんな混沌とする厳しい時代が宣告されているわけです。しかしそこで終わるのではなく、次の節5節を見ますと、その後でその厳しい裁きの 後でイスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求める。そして終わりの日には主とその素晴らしさにおののく。裁きの中に置かれるだけではなく、彼らはその後帰ってきて自分たちの王ダビデを尋ね求める。新しい王、彼らの指導者が立てられ、民を導くことになる。そんな希望のメッセージも裁きと同時に語られているのが、この預言者のメッセージなんです。そんな希望の約束を前に見据えつつ、今度は新しいステージへと私たちの学びは入っていくわけです。もうお気づきかと思いますが、ここで登場してくるのがイエス・キリストです。今日読んだマタイの福音書一章一節には、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書かれ始まっています。この系図から始まるマタイの福音書です。そしてこの系図がとても大切だからこそ、一番最初に始まるわけなんです。ではなぜに大切なのかと言いますと、マタイの福音書を読んでいくと、このような表現が繰り返し登場してきます。それは最初に出てくるのが1章22節ですが、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。これはまさに旧約聖書で告げられてきた神様の約束が、ここ新約聖書イエス・キリストの誕生をもって成就されたということなんです。いいですか。かつてされた約束が今成就されようとしている。そしてではこの約束とは何なのか、それを思い出すためにマタイの福音書はまず旧約聖書から始まる、一つ一つの人とのつながりの中で今に至る系図を私たちに教えているのではないでしょうか。そこで今日は私たちも旧約聖書に神様が至るところで語られてきた、告げられてきた約束をこの系図に従って振り返ってみたいと思うんです。まずはアブラハムよりさらに以前になります。実を言いますと、ルカの福音書にも系図が載っていますが、ルカの福音書はアダムまで遡る系図が記されていますが、まずは、創世記です。創世記の3章、罪を犯したアダムとエバが神様に語られる場面ですが、神様はそんな罪を犯した直後にこのようなことを語っておられます。3章の15節、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女の子孫、そしてその女の子孫が蛇の頭を砕き、かかとを打つ。まさに蛇と象徴されたサタンに打ち勝つこの女の子孫とは誰なのか。アダムとエバが大きな間違いを犯したその直後に、このような神様の言葉がすでに語られているわけなんです。さあ、アブラハムはどうでしょうか。ここは皆様とご一緒に以前見ました。このように約束されています。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父家を離れて、私が示す地へ行きなさい。飛びます。3節、地のすべての部族は あなたによって祝福される。あなたが私に従い歩んでくるならば、地のすべての部族、すなわち全世界の人々があなたによって祝福されると約束されているわけなんです。確かに素晴らしい約束ではあります。しかし、その当時はアブラハムは何者でもありませんでした。妻、サラと二人だけ、しかも彼らには彼らを引き継ぐ子供たちもいなかったのです。そんな二人だけが全世界を祝福する存在になるとは、あまりにも大きすぎる約束がここでアブラハムに語られていること、いるわけなんです。この意味は何なのか、きっと思い巡らしたことでしょう。そしてアブラハムから今度はイスラエルの民へと成長していきます。そしてエジプトの奴隷からイスラエルの民が解放されるわけですが、その時にも神様はこのような約束を交わされています。出エジプト19章です。今もしあなた方が確かに私の声を聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。今まで奴隷であった民に、私の声、すなわち、モーセを通して彼らに授けられた立法戒めを守ると約束するならば、あなた方はあらゆる民族の中にあって、私の宝、祭司の王国、聖なる国民になる、と言われるわけなんです。またこれも素晴らしく大きな約束であるわけなんです。しかし私たちは疑問に思うわけです。実際にでは彼らがそんな素晴らしい民として変えられていったか。神様の宝、聖なる国民、祭司の王国となっていったか。しかし現実は神様をたびたび裏切り、不信仰になり、挙句の果てにはそれぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。神様の告げられる戒めに従うのではなく、自分勝手に自分たちの思うままに歩む、そんな民へとなってしまっていたわけなんです。その頃イスラエルには王がなくとありますが、そこで今度はイスラエルの民に王が誕生します。それがダビデ王です。一人の人、アブラハムから今度はイスラエルの民、民族となります。そして今度はその民族が王様を持つ王国へと変わっていくわけです。そうなればこれはさらに強くなり、影響力を持ってアブラハムに与えられたあの約束、全世界の祝福となることができる。神様が回復されようとしている、そこに用いられることができるかと思いますが、実は王国として繁栄したのはダビデ、そしてその息子ソロモン王までの時代までで、ソロモン王の後にイスラエルは残念ながら北と南に分裂し、しかもその分裂した中で彼らは誠の神ではなく、彼らの周りにいた様々な偶像、神々に心奪われ、神からどんどんどんどん離れていく現実へとなってしまうわけなんです。ですから王国としてさらに強くなり、影響力を及ぼすのではなく、その挙句の果ては冒頭でも言いましたように、大国アッシリア、 バビロンに攻められ捕囚となってしまうわけなんです。自分たちの国を失ってしまう、そんな大変な時代へとなってしまったわけなんです。そんなイスラエルでありますけれども、彼らの王ダビデに対して神様はこんな約束をされていました。それが第2サムエル7章11、12です。主はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立される。ダビデがこの世から去った後、神様は彼の子孫から新たな王が誕生し、そして王国が確立されるという約束がここでなされているわけです。そしてその後、先ほど言ったようにイスラエルは分裂をし、北イスラエルがアッシリアに攻められ陥落する、そんな時代の中に神の御言葉を取り継いだ預言者イザヤ、そのイザヤにもダビデに語られた王に関するこのような神の言葉が与えられています。有名な言葉ですよね。イザヤの9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。またもやダビデの王座につく王が、とこしえにその王座を治める方が誕生すると、一人の緑子、男の子があなた方に与えると約束が語られるわけなんです。そしてもう一人の預言者、エレミアという預言者がいますが、それはまさにそれからしばらく後、実際に北アッシリアが捕囚として連れ去られた後でした。かろうじて南ユダはまだ侵略されずに残っていましたが、バビロン帝国の影響が及び、いつ攻められてもおかしくない、そんな暗雲漂う時代に使わされた預言者エレミアですが、そんな中にあってエレミアはこのような言葉を取り継いでいます。エレミア書の31章31から33です。少し長いですが読みします。見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。主の言葉、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。今まで交わされてきた約束がことごとく裏切られ、破られてきたわけですが、でも神様はここでまさに捕囚として大きな危機を迎える前に、あなた方にまた新しい約束を結ぶと告げられているわけなんです。 このように系図に沿って、神様からイスラエルの民に語られた約束を見てきました。アダムとエバに与えられた言葉から、アブラハムに与えられた全ての部族はあなたによって祝福されるという約束、そしてダビデの子孫から新しい王が誕生する約束、そして神様との約束を破り不信仰に陥り、そんな結果滅亡の危機に直面していたイスラエルに対して、神はこのままあなた方を滅ぼされることはなく、もう一度あなた方が立ち上がるとき、その時に私はあなた方と新しい約束を結ぶ、このような言葉が時代時代にあって語られていたわけなんです。マタイの福音書の系図を今朝は読みましたけれども、マタイによる福音書はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとありますが、特にこの福音書はユダヤ人の読者に向けて書かれた福音書と言われています。ですからこそこの冒頭にアブラハムから始まり、ダビデからバビロン捕囚、そして捕囚からイエス・キリストへと、このイスラエルの歴史を遡って振り返るように書かれているわけなんです。それはこの箇所を読むときに、彼らがこのように歴代にわたり語られてきた神様から民にへの約束を振り返ることができるからではないでしょうか。世界を祝福するために選ばれたアブラハム、そこから始まる神の民ですけれども、しかし彼らは不信仰、不従順のゆえに自分たちの国を失い、しかもそこからかろうじて自分たちの土地パレスチナに帰ってくることができたと思ったら、今度は大国ローマによって侵略され、植民地とされ、あの神様の約束は果たしてどうなったのか、いつあの王が、新しい約束が私たちに果たされるのか、ずっと彼らは辛酸を舐めさせられながら待ちわびていたわけなんです。ダビデが王として選ばれた時、サムエルから、頭に油が注がれ王に任命されました。まさにこの油が注がれるという行為はイスラエルの歴史の中にあって、王として選ばれる時にされた儀式であるわけなんです。そして私たちはこのヘブル語のメシアという言葉をよく聞きますが、私たちはメシアイコール救い主と、よく表現しますけれども、実際はこの油注がれたものがメシアという意味なんです。すなわちメシアとは新しい王を意味しているわけなんです。そしてイスラエルの民はあのダビデに約束され、イザヤを通して約束されたあの新しい王がいつ私たちに誕生するのか、あの神様の約束がいつ成就するのか、心待ちにしていたわけなんです。そしてもう皆さんもご存知のように、このメシアという単語はギリシャ語に訳すとキリストという言葉になるわけです。すなわちイエス・キリストとは油注がれたイエスという意味があるわけなんです。ですからこれまでの神様が導かれた中で語られてきた数々の約束がここに至るまであったということなんです。それはイスラエルの民がどんなにピンチになろうとも、必ずあなた方には新しい王が与えられ、その方があなた方をもう一度立ち上げさせてくださる、裁き滅びだけではなく、あなた方には希望が あるんだと繰り返し語られてきた神様の約束に生きた民がイスラエルであり、そんな約束の歴史がイスラエルにはあったわけなんです。そしてイスラエルの民はこの系図を読み直すときに、あ、そのアブラハムに、ダビデに、預言者に語られたその約束を思い出すことができるのです。そしてまさに系図のその最後、ヤコブがマリアの夫ヨセフに産んだキリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれになった。まさにアダムに語られたあの女の子孫マリアにお生まれになったキリスト、彼らの新しい王がここに誕生し、そしてここから私たちはキリストと共に新しい神の大いなるストーリーのステージへと進んでいくことになるわけなんです。それは新たな王、そして神様の新しい約束の始まりであり、そこから始まるイエス・キリストの物語、ストーリーなんです。ですからここで今まで約束されてきた数々の古い契約、古い約束から、今度はあの約束された新しい契約へと、まさに新約へと時代が移り変わっていくわけなんです。今日私が皆さんにお伝えしたかったのは、私たちが主と告白し従っているイエス・キリストの誕生、それはこのような旧約聖書からの数々の約束の成就であるということ。イエス様は突如ポッと現れた救い主ではない、そんな人々の期待の成就として、希望の約束の成就としてお生まれになったお方であるということなんです。そしてこのメシア、新しい王キリストがどのようなお方なのか、神様が与えられる新しい契約、約束とはどういうものなのか、それは来週さらに詳しく皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。それでは